小学校の教育に残る軍事訓練に、義務教育は富国強兵の実現を目指して上官教師の命令に対して絶対逆らわない兵士生徒の育成優秀な軍隊の構築が目的だから、自ら考えるのは不可、不可というよりも悪だったのでしょう。現在の義務教育においてもその名残が強く感じられます。憲法で国民に教育を受ける権利があると言いつつ、それがなぜ国民の義務なのか疑問に思ったことはないだろうか。それは義務教育が国民開兵の制度だからである。経済評論家の草加紀民度氏は、実著教育の正体、国家戦略としての教育改革とは、KK ベストセラーズでそう喝破している。明治新政府が義務教育を行ったのは、交換語られてきたような最先端の西洋文明を受け入れるためではなく、富国強兵のための国民開兵に不可欠だったから。草加氏はそう指摘しているのだ。幕藩体制から中央集権国家となった明治政府は、徴兵した国民開兵へと移行した。例えば、九州と東北出身者が同じ部隊に配属すれば、方言でコミュニケーションできない可能性が出てくる。読み書き計算などの基礎学力、軍事行動に必要な運動能力、軍としての規律ある集団行動といった一定の基礎が揃わなければ、近代軍として運用ができない。全国から一般国民を徴兵するとなれば、兵の均質化を国家が担う必要が出てくる。そのために義務教育制度が始まったというわけだ。標準語を教え、最低限の読み書きなどの基礎学力、体育、閣議による運動能力の向上、集団行動の徹底を、尋常小学校から高等小学校、現在の中学2年生までに教え込む。まずは、国民すべてを兵士として教育し、その中で別な分野に才能があれば、他の分野の高等学校や専門学校に行くというのが、明治以降の日本の教育制度の実態だったのだ。この義務教育による国民開兵制度は、何も日本の専売特許ではない。最初に発案したのは、かのナポレオンなのである。騎士階層から兵権を奪い、国民軍で巨大な版図を築いたナポレオンは、国家による国民の教育が、軍の強化につながると考えて実践。それを啓蒙君主として名高いプロイセンのフリードリヒ大王が取り入れ、欧米列強で普及した。日本は明治維新後、これらの制度をそのまま取り入れたに過ぎない。戦前の日本が戦争に突き進んだのも、高い基礎学力と体力、忍耐強く、連帯意識も高く従順という日本兵が、1億人の人口から、ほぼ無尽蔵に生産され続けたためであろう。草加氏の前著によれば、第二次世界大戦以降、欧米諸国では、義務教育による国民開兵制度を否定、どんな教育をするのかは、国家ではなく、親、保護者が決めるべきと、教育権を国家から奪い返した。そんな欧米人にすれば、先進国で唯一、そして敗戦国である日本が、国家による教育権を保持し、義務教育による国民開兵制度を持続させている姿は、異様としか思えないだろう。集団的自衛権を容認した今現在に至っても、国家による教育権の問題を指摘するメディアはない。戦後、平和教育を自称してきた日教祖といえばそうも変わらず、有能な軍属を育て続けている。終戦からもうすぐ70年、この機会に教育権についても考えてみてはどうだろうか。